天のお父様、本当に感謝します。こうして私たちがあなたの御名のもとに集い、そしてあなたが聖書を通して私たちに教えてくださっている真理について語る機会を与えていただき感謝します。一人でいて学んでいる方々にとっても、これが真理の御言葉を通しての交わりとなり、また御霊の交わりがありますように、この時間をどうか聖別してください。聖霊の恵みがここに、そして聞く方々の上に豊かに座れますように、イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日はですね、一つ噂ということについてね、噂という言葉を聞くと戦争と戦争の噂とかね、ありますよね、すぐ思い出すと思いますけれど、エレミア書の51章開いてみましょう。そこにも噂という言葉が出てくるんですね。エレミア51:44。
私はバビロンでベルを罰し、その飲み込んだものを口から出す。国々が川のように彼に流れいることはなくなる。バビロンの城壁は倒れた。我が民よ、あなた方はその中から出て、おのおの主の激しい怒りを免れ、その命を救え。心を弱くしてはならない。この地で聞く噂を恐れてはならない。噂はこの年にも来れば、また次の年にも来る。この地に暴虐があり、司とが攻め合うことがある。それゆえ見よ、私がバビロンの偶像を罰する日が来る。その全地は恥ずかしめられ、その殺される者は皆その中に倒れる。天と地とそのうちにあるすべての者は、バビロンのことで喜び歌う。滅ぼす者が北の方からここに来るからである、と主は言われる。
はい、そうですね。
これもこの、そのバビロンに実際も過去に起こったことと、これからのバビロン、
そうですね、
両方に。
ここを読んでたら、黙示録の18章4節関係ありますよね。黙示録の18章4節、エレミアの51章の45節と黙示録18章4節似てますよね。バビロンから逃れようということを言ってるわけです。じゃあ18章4節どうぞ。
私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。
そして黙示録18章っていうのは17章の続きで、これは彼女っていうのは大いなる都をバビロンって入れますからね。ですからこれはここでもバビロン、エレミア書はバビロンって言ってるわけですね。そしてこのバビロン、じゃあどこによって滅ぼされたかっていうと、ペルシャによってですよね。メディアペルシャが次の帝国になりますけど、ペルシャはどっち側にいたかっていうと、スサとか首都、帝国の首都になりますから東からなんですよね。だから歴史主義的解釈からすると、もしこれ全部成就したことだと、ペルシャの時代にこれは成就したんだよって言いたい人たちにとって、ちょっと弱い点っていうのは、なぜこれ北っていうのね、北からってあるんですよ。北の方から48節ですね。歴史主義的解釈から言えば、全部これはこの時こうなって、だからこうなんですよって、バビロン滅んだねってね、これはあのクロスとか立つペルシャによってです。でペルシャ東からですよね。
ですよね、地理的にね。
はい、じゃあなんでこれ北なのってね。なぜなら最終的に成就するのはまだ起こってないからです。そして黙示録がこれ18章に、その私たちは今それを開きましたけど、19章になってくると白い馬にまたがった衆が やってくるわけでしょ、うん、つまり主の再臨そして主復千年という話が続く中で書かれているわけですよね、うん、ですからこの黙示録に書かれている大いなる都バビロンというのが最終的に滅びされるということについて、ここをですねエレミア書の51章は終末のそのバビロンの姿がここに描写されている、これで重なっててね、もちろんバビロン滅びますから非常に似た点があるんですけれども、最終成就としてこれはただ歴史で終わったんだと片付けることがないように北の方からってはっきり書いてるっていうのは、これは最終的にですねミステリーバビロン、バビロンの奥義、大いなる都バビロンとして滅びが予言されている黙示録の成就ということにつながっていくわけです。ですから黙示録でもここのエレミア書のこうした表現をまあ借りてっていうか、まあ、主がしておられるんですけれども、そういうふうな描写になっていて、ヒントを与えられてるんですよね。神様が私たちがそれを悟ることができるようにしてくださっているわけです。
北の方から滅ぼす者が北の方からここに来るからである
という、
これが成就する、
うん、
将来成就する、
うんうん、
じゃあこの終わりの時のバビロンとは、うん、北の方から攻められるという、うん、そういう解釈、う
んはい、
釈
そうですね、
北の方
というのは、まあ、あと北の方をね、まあ、北の方というと、まあそこにカナダがあり、またその向こうにはロシアがあり、そして今ではあの大陸弾道弾もし使うならヨーロッパのどこからでも撃ち込まれるというね。で北の国というのは 北と南の対比で、あの北というのは将来のアンチキリスト獣の帝国がバビロンから出るんだけれど、それこそ黙示録の描写から言うと銃の王と共に心一つにして世界を制覇していくわけでしょ。そしてその北の王と南の王の戦いというのがダニエル書11章にも書かれていて、北としてよく表現されているわけですよね。ですから北からっていうのはそういう北極をこうまたいででも攻撃できるし、あと、まあ、カナダを使ってでも、で他のところの描写では海から陸からあらゆるところからバビロンを攻めるってあります。ですから必ずしも一つこの北っていうのは書いているあらゆる方角から取り囲まれるって言ってますから、だから獣とその軍勢っていうのがね、
北の国っていうのは獣とその軍勢っていう、
うん、そう、はい、獣の軍隊と、
獣
の、うんうん、なぜなら、あの前ちょっとね、まあ、これがルギンビルさんの解釈ですよ。このバビロンの滅亡っていうのは蜂の裁きの一つですよね。それが第5が闇で、第6が
観覧期後半の最後の方っていうのは覚えてるんですけど、
うんうんうん、はい、黙示録の16章の17節に第7のものがあってありますよね。そして、17章18章があるわけでしょ。第7のものがその8を傾けたって言って、そしてこれからずっと17章18章がありますから、うん、で第6はハルマゲドンへの召集ですね。軍隊を全部召集する、うん、第6の前の第5っていうのが暗黒ですよね。で暗黒になった時おそらくその東と北の知らせっていうのがあるでしょ、うんうん、それが獣に対する反抗が起こるので、彼は心騒がせてね、うん、そしてそれを収めるために制するために出かけていくってあるでしょ、うん、エルサレム離れますよね。滅ぼし尽くそうとして出かけていくわけですよね。
獣が支配する国は闇に覆われたってありますけど、
うんうんはい、
この獣の支配する国っていうのは、
うん、
あのバビロンそして、うん、あのヨーロッパの中の国々、
はい、
ということですよね。
そうですね、そうですね、
はい、両方が暗闇に覆われるってことですよね、
うんうん、そうそうそうね。イスラエルもそうだと思いますけど、
うん
そうです
ね、その中に入るもんね。
つまりそう闇の中にある場合、あの今まで その直接の支配があるから反抗しないでいた、うんうん、でも闇があってその支配しようにもできなくなった時に、なんで私たち従ってなくちゃいけないのっていうね、献身的な反抗ではないかもしれないけれど、まあ、ある人はそうかもわからない。とにかく獣は欺きと力で服従させている状態ですから、暗闇が王国全体を覆うことによって反抗するチャンスっていうか、だから
そして逃げる、
そうですよね、
チャンスですね、
でも その知らせが来るわけでしょ、うん、ダニエル書のですね11章のですね44節、これは本当に後半ですよね。なのでこの、11章の44節は、これは2回の北と南の戦いがありますよね、うん、はい、その後の話、つまり観覧期後半なんですよね、うん、つまりこれが重なるわけです。蜂と蜂の裁きも観覧期の後半の話で、暗闇というのは第5の蜂ですよね。ダニエル書11章44節読んでみてください。
しかし東と北からの知らせが彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと大いなる怒りを持って出ていきます、
はい、彼を驚かすわけですよね。征服して手中にあると思っていたものが反抗していることでしょうね。彼がそれで怒ってそれを滅ぼし絶やそうと思って出かけていくわけですよね、制覇して。でこの時にこれ西って出てこないんですけど、うん、いつもね、うん、でもこれはバビロンのことを言ってるわけですよね、はい、明らかにバビロンから、うん、あのアンチキリストはバビロンに関わってますから、
うん、はい、バビロンから出るんじゃなかったですか、
う
ん、
そうですね、その通りです。バビロンは大いなる都で、はい、獣の上に乗っかっていたところだから、うん、でも滅ぼそうと思っているでしょ、うん、もうこうゆくゆくはこいつを滅ぼそうと、でこの時やるわけですよね、うん、バビロンのこと書いてないけれど、うん、黙示録にはこれ書いてるわけですよね、うん、で黙示録17章18章起こった時にはもう再臨間近、うんうん、19章の前ですからね、うん、
ハルマケドンは直前ってこと
か。そうですね、その直前にこれが滅ぼされるんですね、うん、で今度東は今度獣にもうすぐ服従するでしょうね、この時、うん、今それまで東の勢力っていうのは登場しないですけども、この時から現れるわけです。ですから全世界巻き込むわけですよね。これ逃れて終わらせることができるっていうことではないんですね。結局アンチキリストにこれ誰も歯向かうことできないって言って、これ悪魔が背後にいるわけですよね。これあの獣と獣の軍勢の背後には、で悪魔はどんなキャンペーンをしているかというと、まあ、プロパガンダ、マインドコントロール、人々にですね、おそらくイエス・キリストについて悪魔はもう知ってるでしょ、主の再臨っていうの、それについて宇宙からの侵略者か略奪者がやってこようとしていると思い込ませるかもしれない、うんうん、自分がそうなんだけれど、うん、悪魔って本当にそのすり替えますよね、いつもね、うん、それに対して、戦わなければならない、うん、でそこでこのユダヤ人が問題になってくるんですけど、うん、預言にはユダヤ人を救うためにメシアが来るということになってるわけ、うん、じゃあでもこれ地上で全部皆戻しにしてしまったら、つまりハルマゲドンで全軍隊を集めて、そんなちっぽけなエルサレムをね、なんでそんなに大々的にね、これはイエス・キリストへの見せしめっていうか、これ全部滅ぼしたらあんたの神の予言は成就しない、いつも神の予言を成就することに対抗して悪魔は動いてますよね。なんかこの女の性から生まれるっていうと、今度人間の DNA を堕落天使と一緒にさせて生まれてくるのが全部ネピリムのようにさせて、でも主の介入っていうのはいつもこうギリギリでされますよね。 ですからこのハルマゲドンの時にですね、主がもうユダヤ人も全滅、え、予言って成就しないのってね。で帰ってきた時に全部アンチキリストの軍勢だったらどうですか、あんた何しに来たのっていうあれでしょ、みんな私を神って言ってるのにいらないですよ、みんな私のことを好きで私を崇拝してるんです、何のために来ましたかっていうことになるわけでしょ。で全滅する前にまだそこにこう踏ん張って頑張っている人たちの中に真の信者がいるわけですね、ユダヤ人であろうと。その時いるユダヤ人たちで残った人たちというのは、主がふさわしいと思われる人たちはおそらくその2人の預言者とか14万4千人の働きからだんだんとこう分かった人たちかもしれないし、
あと他国にいた人たちがイスラエルに、
ええ、そうですよね、
って言ったらいいのかは分かんない、
そう、そして最終的にイエス様が来た時に悔い改める人たちですね、うん、その刺したものが 見るってありますから、ですからそういう神様の御業がなされる。でもその時まで本当にイエス様帰ってくる時まであまりわからないっていうね。
ルキンビルさんに寄せられた質問についてあったじゃないか、それでその暗闇の間に、うん、移動するチャンスがあるから、はい、バビロンが滅ぼされる前に脱出、
そうですね、
する人もいるかもしれない、
はいはい、
そしてその脱出先っていうのは唯一残されている場所がイスラエルっていうふうになっているような気がするんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、唯一はっきりと聖書で記されている場所っていうのがエルサレムっていうことですよね、
うん、他は聖書に出てくるっていう、
そうそうそう、
書かれていない、
うん、書かれていない、
だから分から
ない、そう、彼はそれで私はその時、うん、エルサレムではなくて、うん、あなたのところにオーストラリアに行くことになるかもしれない、あなたはエルサレムには多分行かないでしょうって、言ってるですね、ユダヤ人はそういうことになる可能性があると、いろいろまだその時の規制もあるかもしれないですよね、いろいろ。でもそういう、まあ、彼の洞察だと思いますけれども、やっぱりエルサレムにそういう、まあ、獣を拝むために行く、ね、大型船っていうのはやっぱり あるでしょうし、神として崇拝、ね、それを光栄と思っている人、そうそうそう、うん、メッカみたいにイスラムは処理しますもんね、だからそういうのがあっても全然不思議じゃないですね。その時闇があり戦闘のそういう最中でのそういうこう移動になるでしょうということですよね。でもそれもまたちょうどイスラエルの民がエジプトから脱出する時もそういうね急な出発であり、こう夕暮れに出発するっていうのもすごく重なりますよね。
こうもたもたしてる時間がない、
そうそうそう、まあ、それを逃げなさいという時に今いる場所に対するこう執着とか、ここにいた方がやっぱりここまで自分たちは要塞をあるいは地下室を整えたんだから、なんでここ離れるのというね、それすごく警戒しなくちゃいけないですよね。ロトの妻のことを思い出しなさいってありますんで、まあ、それが例えば日本においてどういうことに展開するのか、バビロンに関してはその主の来臨のギリギリっていうことがはっきり書かれ明記されてるけど、私たちについては聖書には書いていないね、それをただ彼は言ってるだけで、神の導きのもとに私はユダヤ人ではないんだと思うんですよね。だから私はオーストラリアに行くかもしれないと言っているのは、私たちじゃあ日本人その時までに以前にかも分かんないけど、主の導きによって各自違うと思うけれども、どこかにもしかしたら導かれるかもしれないですよね。それは神は何でもできる、で神様の導きであれば わかんないけど、南アメリカに行きなさいとか、そういうふうなあれもあるかもしれないですよ。
主に信頼し、お任せするしかないですよ、
ね、そうですよね。
だってあの、そこに何かに書かれてあったけど、はい、あのサバイバルフードとかね、全部準備してね、
うんうん、そうそう、
どこどこに行きなさいって言ったら、
そう、
これ準備したのにってなっちゃうじゃない。
そうそう、かえってそれが足かせになるかもしれない。そしておそらくね、ロトの妻は、うん、ロトはそこでも邪悪な町だったんだけれど、結構豊かな生活していたと思うんですよね。
なんか、地位がありまし
たよね。地位もね、裁き司さみたいにしているとかね。やっぱ神様がなんとかロトが信仰を持っているから、やはり祝福があり、守りがあったと思うんだけど、もう滅ぼすという段階にあって、ロトの妻はロトとあまり心が一つでなかった。どちらかというと、もっとその地のものに執着があったんでしょうね。居心地よかったと思う。
なんかこれはあのロトがもし信仰があったらね、うん、あのなんでソドムにいるのっていうふうに思うんですよ。
そうですね。
そこにいること自体ね、信仰がすごく弱くなっててね、
もうそれはそうですね、そう、もう刈り取り始めてたと思う。アブラハムとロトのその別れる前見ると、ロトの心がやっぱり
自分の人、
そうですよね。でそれに応じた刈り取りをしたっていう、
おじさんの方が目上で、あの文化では目上の人を敬うっていう、
そうですよね。
あの自分が欲しいものをガッとこう、取っちゃうような、
いいって言うんですかって言ってね、
まさかそこでね、じゃあおじさん、あなたが先に選んでくださいっていうのが
当然、
文化じゃない、その当然のことなのに、それをしないでね、いかにこう甘やかされて育った人なんだっていうのが分かるじゃない
ですか。そうですよね。そしてアブラハムの信仰が神を敬い恐れるその態度からロトは学んでないというか、彼はむしろ神の御前でそういう言い争ったり、またしもべ同士で争ってね、家畜の餌をもっと取ろうとしていることで、アブラハムは心痛めてたわけでしょ、これは良くないってね。だから神をもっと意識してますよね。でもロトはもっと何を意識していたかというと、もっとぶんどろうとして、そしてしもべたちが喧嘩してるの分かってるんですよね。分かってるのにそのままにして、どれだけ得たかなっていうね、それだけ関心がある。アブラハムの関心は平和、これは良くないと。だからそこにその選択もしてますよね。
そんなロトなのに神は憐れみをもたれ、ここから救い出されたっていうのは本当にすごい神の愛ですよね。
そうですね。だからロトもそこに住んでいて、もう災いに遭ってるんですよね。ほら、一度みんなこう略奪隊に持ってかれるでしょ。アブラハムのおかげで救い出された、もうその時点で彼ももうソドムから離れるべきだったんだけれど、離れられない、ね、
もしかしたら奥さんがね、
そうそう、
ここに
絶対ダメ、
ね、って、ね、うん、
そう
言ってたの、
何言ってんのってね。
でもその、その自分の家をちゃんと投資できなかったっていうね、
そうそうそう、
無思想だとしても、
ここでもう自分たちはね、町の中でポジションがあり、そしてこれだけセットアップして、しもべたちも物を持ってきてくれる、どこに行くと思うのって言って、きっとロトが正しい決断するのを妨げたかもしれない。だから聖書では義人ロトって言ってるけども、ロトの妻のようになってはならないってあるから、そこにね、主は心の状態っていうのをね、見てますよね。神様はそれぞれにちょうどのこの刈り取りっていうかをされると思いますね。今日ちょっと触れたかったのはエレミア51章の45節ですね、はい、
心を弱くしてはならない、この地で聞く噂を恐れてはならない、噂はこの年にも来れば、また次の年にも来る、この地に忘却があり、 司と司とが攻め合うことがある。
え、こうなるかもしれないっていう噂、うん、そして噂を恐れてはならないっていう、ね、この噂はこの年にも来れば、うん、また次の年にも来るってあるんですよ。何か起こるんじゃないのっていうね、うんうん、そういうのに心を弱くしたり恐れたりしてはいけないって言ってるわけです。また司と司とがこうぶつかり合うとか、うん、ね、こういう事態になったよって、
うん、今まさにこの噂が、うん、あの次から次へといろんな噂がありまして、うん、
それに踊らされちゃいけないということですよ。
また来年もまた
同じまた同じような噂話にあなたたちは踊らされると、ギリギリまで。でも一番大切なことっていうのは何かっていうと、うんうん、ね、次の節です。それゆえ見よっていうところからです。はい、
はい、それゆえ見よ、私がバビロンの偶像を罰する日が来る。その全地は恥ずかしめられ、その殺される者は皆その中に倒れる。天と地とそのうちにあるすべてのものはバビロンのことで喜び歌う。
はい、そうですね。で、滅ぼすものが、ですから私たちがフォーカスしていなくちゃいけないものっていうのは、ああこうなった、ああなった、こうなるかもしれないとか、そういうことよりも、なぜならこうなったらこうなっちゃうとかね、この言葉ですよ。4節、18章4節もう一度言いましょう。4節5節、18章4節と5節。
私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、うん、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。彼女の罪は積もり積もって天に達しており、うん、神はその不義の行いを覚えておられ
る。はい、だからもう今ですというそのメッセージが来るわけにも、その前にいろんなことが起こる、うん、そしてルカの21章25節から26節。
また人月と星とに印が現れるであろう。そして地上では諸国民が悩み、海と大波とのとどろきにおじまどい、人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう。もろもろの天体が揺り動かせるからである、
はい、この時バビロンにいる人たちはバビロン逃れなさいって言ったら、絶対もうとにかくあらゆる不安や噂やそういうものにとらわれるんじゃなくて、神の声にただフォーカスして、もう後ろ振り向かないで行動する必要がある、ですよね、これはあの出なさいって言った時にたじろがない、これはその前にもね、ちょうどエルサレムでその聖なるものが立った時にもう出ないと、そして、振り返って、あ、忘れ物あるとか、そんなこともする余地がないんです、ね、そしてバビロンの場合はまた同じですね。出なさいって言った時にもうたじろがないで出る。で、私たち一人一人についても、それはこれはアメリカに住む人、またエルサレムにいる人ではないけれども、神の導きがどういう形でね、でそれはその人たちのためだけっていうよりも、私たちはね、オーストラリアじゃないかもしれない、ルギミュールさんがね、ただ一つの例えとして言ったみたいに、そういうふうに神の導きがあった時にたじろがないっていうか、この世のことで噂とか恐れとか不安ではなくて、いや、神がただここ出なさいって言ってるんだから、もうそれでいいんだという、そういう導きに従うということが大切だと思うんですね。皆さん、神の御心の中に、そして翼の下にしか守りがないです。
うん、それだけですね。
はい、だって全地を滅ぼして清めようとしてるんだから、私たちは主の翼のもとしか逃れ場はないんですよ。それを本当に心に刻んでおいて、信仰によって歩むということは、もう主とつながっていて、主がいなさいって言ったところにいて、 主が行きなさいって言ったところに行くというこれだけだと、
そうですよ、ね、
うん、思います。
考えてみれば、あの例えばその主がね、うん、主の導きを逃しちゃったとするじゃないですか、うん、何かの理由で、うんうん、でもあの そこに待っているのはやっぱり死でしょ、うん、だからあの結局は主を否定するということ、 そのような罪を犯さないでいるならば死んでも主にお会いできるってことだから、
そうですね、
あの、
はい、そう
素晴らしいなと思いました、
うん、はい、そうですね、悔い改めたらいいと思いますよね、いかに自分が不従順だったかとか、うんね、うん、そこでもね、それだけは必要だと思います。
不従順とまでいかなくても、うん、何かで それを主の導きが分からなかった、
う
ん、
そうね、
ね、うん、でもそういう場合でも主はロトにしてくださったように、うん、憐れみ深いから、
そうですね、
天に見せられた時、ああそうかイエス様、私はそこのところを間違ったんですね、ごめんなさい、
そうですね、うん、それは主に対する信仰ですよね、うんうん、こう救い主に対する信仰ですね、本当にロトに対して憐れみ深かった、うん、けれどもロトの妻はああいうふうにされて、人々に対するそういうなんていうんですか、レッスンですよね、これらのことが書かれたのは終わりの時に望んでいるあなた方に対する訓戒のためだってありますから、神の怒りの対象というかね、そういう見本にはなりたくないです愚かで鈍感だったからなっていうのは、まあなんていうかさ、ごめんなさいっていうね、
そのなんていうの、主にあからさまに反逆するとは違うじゃないですか、人間的なこう弱さと、あや、なんだろう、鈍感さというかね、そうそう、もちろんあのベストは主にきちんと波長を合わせて、あの主が言われたことに、はい、それが分かり従うのがベストです、
ね、そうですよね、うん、これをですね、私たちは毎日の生活の中でこれを身につけていっているんだと思うんですよね、うん、主の導きはこうだったなっていうのをね、毎日それを学んで成長していくことだと思うんですよ、うん、
それしてないなら、
うん、
いきなり、
うん、高度な、こんな状況の中でね、行動できない、
できないですよね、
うん、はい、今だよって言われてる時、そんなとっさの行動を決してあのできないと、もちろん恵みが与えられるというのもんだけれども、普段いつも反抗的で聖霊の促しにね従っていない、おそらくロトの妻はね、いつもロトに不平言って、ロト義人でしょ、正しいことをしようとする際に不平と反抗ばっかりしてたの、だからはっきりと後ろを振り返ってはならないって天使が現れたのに、やっぱりその執着心でだって見たいもんって言ってね、
人間だから見たいそうな気がする、うん、でもこういうあの旧約聖書でこういうふうに言ってくださっていることは本当にありがたいですね、うんうん、
そうですよね、うん、
やらないようにしようってこう、
うん、
殺して
そうです
ね、うん、でこれね、霊の導きっていうのはね、みんな感じていると思うんだけれども、うん、あ、まあいいやとかね、妥協に妥協を重ねるとどんどん声が小さくなる、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
でもそれをこれは肉の思いに対して、うん、ね、肉の思いを殺す霊の声で、うん、霊の声を優先して、うん、そうするとあ、こういう祝福があったんだっていうのを分かる、うん、そうするとえ、それと引き換えにあんな肉に従う結果を求めてたのっていうね、そうするとますます霊に従って御心どんどん行うことにおける喜びっていうのにね、成長していける、
うん、そしてあの人生、今現在、うん、そして死が戻ってこられるまでの人生の捉え方、うん、で今これはまだ訓練期間風に捉えることができる、
うん、いろんなことをですね、そういう主が自分のためにどんなにか恵みをくださったかということを考えながら、そしてこの試練を試練と思わないっていうかね、あ、これ訓練の時なんだと思いつつ歩むっていうね、また やり遂げれなかったとか、また失敗したというよりも、私たちの心ですよね。主に向く心、そして悔い改める、すぐに悔い改める心で、御心を喜ぶ心を主は見ておられると思いますね。詩編の46編ね、私たちは実際に山が崩れ、海が逆まかなくても、この巷にあふれるニュース、そしてトレンド、あるいは自分の心の中の騒がしさっていうか、そういうことにとらわれないで、信仰にこう固く立つということは、今、毎日の日々の訓練だと思うんですよね。詩編46編、読んでみましょう。
神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の意図近き助けである。このゆえにたとえ地は変わり、山は海の真ん中に移るとも我らは恐れない。たとえその水は鳴りとどろき泡立つとも、その騒ぎによって山は震え動くとも我らは恐れない。
はい、そうですね、まあこれ実際にね、こういうことに遭遇しても、その次はね、天国の様子が書かれてますから、恐れないで信仰を保って、ね、めでたしじゃないですか。ですからこの信仰が必要なんですね。この信仰に、そうそうそうそう。だったらなぜその信仰を捨てるかっていう意味が全然ない。なんか何の報いもない、信仰を捨てることによって。あまりにも恐れにとらわれるというのは、イエス様に対する信仰、あなたの信仰はどこに行ったのかって、あの嵐の中で言われるじゃないですか。だから主にそういうふうに見られることがないように、ね、嵐の中で主が共にいてくださる、この主にね、寄りかかることができるように。じゃあお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。本当に私たちを親しく教えてくださる神の言葉があり、肉体をとって言葉となられたイエス様が、私たち地上に肉をまとってまだ生きている私たちが分かりやすく、いろいろな例えや、またご自身がこの地上を歩まれて、私たちに教え者としてくださっている諸々の御言葉があることを心から感謝します。どうぞ私たちもあなたが先駆者としてこの信仰の競争を走ってくださったように、私たちも御足の跡を踏み従っていきますように助けてください。どうぞ私たちの目があなたに止められていますように、私たちの心があなたの御言葉の真理を尋ね求める飢え渇いた思いが持てますように感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。